聞こえているという前提で話をします。こんにちはっす。前は確か子供が生まれて、それでやんなきゃいけないその役所的な作業とか、まあ、いわゆるスタンプラリーみたいな話をした上で、じゃあ具体的にどういうふうに個人的な生活が変わったのかとか、そういう話をしてたと思ったんですけども、今日はそのフォローアップというか、ああこんなことあるのねっていうような話ですね。ズバリ言って二重国籍についての話です。子供が生まれて、それでこれめでたいっていう話なんですけども、その子供の国籍はどうなるのかっていう話ですね。今の日本の法律では、生まれた時の両親、まあ、両親のどちらかが日本国籍を有していれば、その子供の方も、日本国内であれば特に問題なくというか、自動的に日本国籍付与されると。それで、日本国内で生まれたのでなければ大使館や領事館に生後3ヶ月以内、これ90日じゃなくて3ヶ月というのがポイントだと思うんですけども、3ヶ月以内に申し込みというか、出生届を出さなきゃいけないということで、それで、日本国籍が付与される。具体的には日本国籍が付与されるというよりも、まあ、そうなんですけども、戸籍の中にその情報が書かれるというんですかね、入力されるというんでしょうかね、ということだと理解してるんですけども、まあそうなると、そういう違いはあるんですけども、まあ親が日本国籍持ってれば子供は自動的に、まあ半自動的に日本国ぐらい前ちょっとめんどくさいんですけども、まあできると。それはいいんですけども、じゃあ二重国籍ってどうなるのかっていう話があって、これ国とかによって全然違うんですよね。 EU 圏内でも各国各国によってルールが微妙に違うので、でさらにそのルールっていうのも気がついたらこの法律変わったりするのでその時その時でチェックしなきゃいけないですよね。 US とかだと生まれているところが US の、領域内というかであれば、例えば確かあの戦艦とかで生まれても、空母とかで生まれても米国籍は自動的に取得だと思います。確かね、 US の場合はちょっと面倒くさくて、あの明示的に米国籍をやめますみたいなことを言わなきゃいけないとかどっかで読んだ記憶あるんですけども、まあここは米国じゃないので。あとは一旦その国籍を付与されると原則その国籍を何ていうのかな、国を離脱するっていうんですかね、国籍をなくすっていうのが不可みたいな、そういう国もあるっていうのはどっかで読んだ気分かるんですけども、じゃあヨーロッパ EU の場合どうなってるかっていうと、まばらまだら模様な感じですよね、私の理解では。例えばアイルランドとかであればまだ出生地主義を、まだなのかもう、時代に先駆けてるのか分からないけども、出生地主義を取っていて、すなわちアイルランド領内で生まれればアイルランド国籍が付与されるというような仕組みになっていくはずです。フランスもどうだったか、フランスちょっと忘れました。フランスも出生地主義だったような気がするんですけども、もしかしたら血統主義かも。でドイツの場合は、もろ血統地主義なんですよね。すなわち原則として親のどちらかが、ドイツ人であることっていうのがまず大前提として、国籍付与、子供の国籍付与に関わってくると。じゃあそれだけかというとそうじゃなくて、その永住権の取得した、これちなみにあの2020年の話ですからね、来年は変わらないと思うけど5年後変わってる可能性あります。それを踏まえた上での話なんですけども、 親のどちらかが永住、まあ永住権というか永住権じゃないんだよね、だから永住許可みたいなっていうのを持っていて、でなおかつその親が連続して子供が生まれた時点で8年間連続してドイツ国内か、まあドイツ圏内領域内に滞在していれば、住んでいれば、でももちろん税金とかを納めて保険にも入ってとかそういう話なんですけど、生活していれば子供、生まれてくる子供にもドイツ国籍が与えられる、もしくは与えられる権利が、受け取る権利がっていう法律になってますね。確か十何年か前にこれも法律改正があって、昔は15年だったらしいんですけども、今は8年になってる。この辺ちょっと一悶着あったんですよね、うちでは。私は今回ドイツに来て7年ぐらいになるので、これだけ見ると足りないんですよ、1年間。なので、来年とか、まあ再来年とかにもし生まれていれば子供が、ほぼ間違いなく、ドイツ国籍も OK、 二重国籍っていう感じになってたんですけども、今回そのケースに当てはまらないと。まあところがこの話をさらに難しくするのが、前に留学という定義で2年ぐらいドイツに来たんですよね。でそこから1回日本や、オーストリアの方に行って、もう1回ドイツに帰ってきた、帰ってきたというか戻ってきたというかなんですけども、じゃあこの2年間はカウントされるのかっていうのが個人的なそのポイントで、まあ大抵のことだったらこんなのどうでもいいというか、そんな細かいことはいいんだよになるんですけども、今回ちょっとね、子供の一生に関わるような話なんで、国籍だしね、これちゃんと調べないとなとか思ってて、でまあ国籍法っていうのがあるんですよね。ドイツ語でシュタットアンゲヘーリヒカイツゲゼッツっていう、シュタットアンゲヘーリヒカイツ、っていうのがそのまま国籍、ゲゼッツが法律なんで、まあ国籍法律、国籍法ですねっていうのがありまして、でそれのですね第4項かな、セクションフィア、4番目のセクション第4節かを読んでみると、まあ、ドイツ語で Seit acht Jahren って書いてあるんですよね。つまり Since eight years みたいな感じ、直訳すると、Since ってことは多分これ連続、まあ多分というかほぼ他の解釈の余地なく連続8年間、ああじゃあ今回の場合はその今回のケースはその場、その件というかその二重国籍に当てはまらないっていう話になるんですよね。ああ残念、まあじゃあしょうがない、これって出生届を領事館に出すときにそのドイツ国籍を取得するかどうかっていう質問項目がありまして、これをちゃんと正しく書かないと後で面倒くさいことになるらしいんですよ。まあでしょうねという感じなんですけども、なので速急に調べて、でちゃんと出生届出して、でその後のスタンプラリーをやらなきゃいけないっていう話もあったんですけども、まあ多分ドイツ国籍ない、あっていうかまあ多分というかほぼ間違いなくこの法律の文を読む限り、法律のエキスパートでなくても多分できないっていうのは分かると。じゃあそれはいいんですよ、二重国籍は、今回というのはなしねという話で、じゃあこの件はクローズでいいんですけども、じゃあ今後どうすんのっていう話があるっすよ。今後国籍どうすんのって話があって、どの道まだ私が家族の中ではその8年ルールって私が勝手に呼んでる、8年住んだら国籍、その話もしなきゃいけない。今のは子供の話をし してて生まれてくる子供がドイツ国籍と他の国の国籍、二重国籍取得できるかどうかって話だったんですけども、じゃあ大人はどうなのっていう話もあって、大人はですね、8ないし7年、場合によっては6年住んでりゃいいっていう話らしいんですね。8年間っていうのは、まあ、原則っていうんですかね、原則8年で、で7年っていうのはこれ何かっていうと、その8年間住んでるうちに、もしくは7年間住んでるうちに、インテグラツィオンスコース、この統合コースですかね、社会に溶け込むような、溶け込むためのインテグレート、インテグレーションするためのコースっていうのがありまして、で確か最後にテストもあったと思うんですけども、それを受けてれば1年間、短縮されるらしいんですよね、この待ち時間が。まあ、待ち時間と言っていいのかしら時間短縮されると。でさらに、このさじ加減がよく分かんないんですけども、役所が良いと判断すればさらに1年短縮することができて6年間になると、まあ、このどういう時にこの短縮 OK が言われるのかは全く分かんないんですけども、まあ、法律ではそうなっているということらしいんですよね。なので、まず普通にドイツに入国して、で住民登録とか、それから銀行口座開けたりとか、もちろん、住むところをちゃんと確定させて、で働いて税金を納めて保険料も支払ってうんぬんかんぬんっていうのをやって、統合コースやれば7年間、しなくても8年間。確かドイツ語のドイツ語のこの B1 で1レベルぐらいはあるよっていうことを証明しなきゃいけなかったような気がするんですけども、私これ実は永住許可書っていうんですかね、ドイツ語でニダラスンスエラープニスってあるんですけども、それを取るときは求められなかったんですよね。ドイツの大学を出てるからだと思うんですけど、それは置いといて、そういうのも確か求められたはずで、申請すれば、まあ、バックグラウンドチェックとか行われて帰化と。あ、もちろんチェックっていうのは、例えばその、犯罪を犯してないとか、それからそういう有罪になってないとか、コンビクテッドされてないとか、そういうチェックですねっていうのがあって、まあ、他にもここでもまたスタンプラリー的なことをしなきゃいけないらしいんですけども、それはその話もするか。友人にドイツ人になったやつがいまして、元はイスラエル人なんですけども、でイスラエルも二重国籍は原則認めていないらしくて、日本と同じようにドイツ国籍に変えたらイスラエル国籍を放棄しなきゃいけないらしいんですよね。まあ、その後裏噂があって、もう一回イスラエル国籍を取ればいいって話もあるっていう、本当なんかなんでこんなのに詳しくなってんのって話なんですが、そういうのもあるらしいという話、まあ、あるんですけども、それは置いといて、それでですね、そのドイツ国籍を取るためには当然そこに申請しなきゃいけないと。で、申請するときのこの書類っていうのが、まあ当然ながらものすごく多いというか、リストが長いわけですよね。でその長いリストの中にどういうのがあるかっていうと、今まで住んだことのある市町村、まあ、日本でいう市町村、ドイツっていうと、シュタットとか、そういうのがあるんですけども、の市役所から発行されている書類っていうのを全部届かなきゃいけない。この全部っていうのがポイントで、例えば何らかの理由で、例えばそうですね、留学してて、ある年 A に住んでた。ところが、仕事で別の年 B に行って、その後転職して別、さらに別の年 C に行った。なると、A、B、C、すべての年から、年というか、まあ、市役所から書類を取ってこなきゃいけない。で、これが隣町とかだったらいいんですけども、 州を3つぐらい、州境3つぐらいまたいでとかなると結構大変らしくて、まあそれはそうですよね。でもちろんその郵送とか、あと電話かメールかで最初は、まあ、あの問い合わせるわけですよね。でちょっとこういう書類必要なんだけど送ってくださいなと、うん、でまあよくあるパターンとして3週間経っても4週間経っても送られてこないわけですよ。でその人はしびれを切らして実際にそこまで出向いていって、で窓口に行ってその日のうちに紙を取ってで帰ったっていう、まあ、そんな話もあるんですけども、まあ何はともあれそういう書類をすべて揃えて、耳を揃えて提出するっていうことなんですよね。でこれはちょっと統計とか見たことないんですけども、そのドイツって市役所があるそのさっき言ったシュタットとかシュタットカイス市ですね、都市の大きさの人口がどれだけ大きいかに比例して待ち時間が長くなる、まあ比例か分かんないですけども、そんな経験則っていうんですかねっていうのがあるんですよね。例えば ABC の話で言うと、A という都市がものすごく大きなベルリンとかだったら待ち時間は相当なものだということが予想されると、逆に B という都市がそうですね、あんまりその誰も知らないような、まあ、町とか村というようなレベルであれば待ち時間も相当少ないという話もあるんですよね。これはちょっと私も体験的にそうだなと感じていて、小さなところだと即日出てくる、まあ、ちょっと1時間2時間出したら3時間ぐらいの後はその場で出してくれるような書類っていうのが、大きなところだと、まあ、6週間から8週間かかるとかっていうこともあると、これは結構辛いですよね。まあその人はその時たまたま大きな都市に住んでいたので、そこで国籍許可ドイツへの帰化申請を行ったわけなんですけども、ものすごく待ったと。確かね、2回ぐらいインタラクションする、その役所とやり取りする場面があるそうなんですけども、その一つ一つの待ち時間が半年間とかってことは、まず最初に何か提出して半年待つ、半年待ったら何か役所の方からいついつに来てくださいなみたいなことが言われると、行くとでやることはやると、まあ、テストとか受けるんですかね。でまたさらに半年間待つ、でさらにそれでもその梨のつぶてというか全然役所から何も言ってこなくて、でその人自身が、まあ、男性なので彼なんですけども、彼が連絡してみると今プロセスしてるよという話になって、まあちょっと裏技的なことをやって、まあ別に法律に違反してるわけじゃなくて、こういう今なんかいろんな話をして、結構早めにその後ドイツのパスポートが交付されたというかっていうのはあるらしいんですけども、あったそうなんですけども、はい、なかなか大変だなって感じですね。例えばこれがそうですね、別のもっと小さな、まあ、町とか村とかであったらどうだったかというと、多分半年も待たなかったと思う。ただし場合によっては、あそこがものすごく小さい村とか、まあ、そういうところだとこの役所の中の人間がどうやってやればいいのか分かんなくて、でそれで確認作業が向こうの方でものすごく なってしまって長くなるっていうのも、まあ、あり得る話ではあるんですよね。どっちがいいかっていうと、まだそっちの方が待ち時間短いと思うんですけども、はい、まああるあるっすよ。あ、そうだ、それでじゃあうちはどうすんだって話なんですけども、今考えてるのはその家族単位で、まあ、まだら模様にするのがいいんじゃないかなっていうのをを考えてて、例えば私ドイツ国籍取って、それで、家族の誰かがまだ日本国籍持ってるとか いきなり全部変わっちゃうと日本に入国するときとかめんどくさいんですよね。そうじゃなくて一部国籍を変えておくっていうのはわりかしありな話かなって思ってるんですけども、まあこれは私が勝手に思ってるだけの話なんで、はい、それ今まだ時間あるんで、そこはそうですね、あと 1,2 年待って8年経った時点でまた家族会議だと思いますね。はい、じゃあ以上です。じゃあ今日は国籍についての話でした。では、です。バイバイ。